スウェーブ第159回、はい、今回お送りするのは私ケプラと
野良美恵です。
はい、
いやちょっとケプラさん、
はい、何ですか。
ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、
はい、
さっきちょうどこの収録前、
はい、
お弁当を食べたんですよ僕、
はい、
でそのお弁当を大学の近所のスーパーで買ってきたんですけど、
はい、
そこのスーパーで、はい、お弁当とセットで買うとパスタが 100g100 円ってのやつなんですよ。
あ、お得なセットみたいな。
はいはいはい、はい、でもその 100g100 円っていうのが、その 100g 測ったのが置いてあるとかじゃなくて、でっかいボウルに入ったのを自分でパックに詰めてねって感じだったんですよ。お弁当1個あればそれなりにお腹いっぱいになるから、そんな詰め込まんでおこうって思ってレジに持ってったんですよ、うんうん、
持ってったら、
うん、でも測りなくて、
え
これどうやって測るんだろうなと思ったら、うん、もう測る動作も何もなく、ただただ105円を打ち込むっていう。
あれその 100g だからてっきり測るもんだと思ってたら全くなしと。
そうなんですよ。
え
測る測らないじゃなくて 100g100円、うん、まあ一応税込み105円って書いてあるのに、うん、実際はそのパック詰め放題状態、
うん、もうそれならね、まずもう1パック105円
で
ね。
そうですよね、
いいはずだよね。
1パックって書いてくれればね、こっちとら金のない貧乏大学生ですから、思いっきり詰めて買ったのに、ちょっとなんか普段から使うスーパーだっただけにちょっと悲しかったですね。
うん、ちょっとひどいよね、ちょっと。
はい。
世の中厳しいからね。
はい。
何が何でも儲けようとするからね。
まあ、うん、まあ多分雑なだけだと思いますけどね、そこのスーパーが。
まあぶっちゃけると確かにそのスーパーは、まあ、僕も知ってるけど雑だよね、確かに。
まあ、雑ですね。
あのスーパー。はい。今回はですね、
はい、
まあ、そんな雑なスーパーに負けずに我々もね、
はい、
自由に行きましょう、
はい
はい、というわけであのコーナーです。フリーダムのコーナーというわけでね、
はい、
何回かやってるよねこのフリーダムのコーナー。
まあこのフリーダムぐらいですよ、逆に何回かやってるコーナーは。
確かに他1回で終わってるから、ね、ほとんど。
なんかみんな2回目をやりたがらないんですよね。
続ければいいのにね、
うん、はい。
まあで今回フリーダムやるわけですけど、
はいはい、
ちょっとねいつもと違うことをしようかなと。
ほう、
いつもと違うフリーダムと。
はいはいはい、
まあ、何回もね同じことやってるのは、
まあそうですね、ワンパターンですね、
はい、フリーダムだからね、ルールもフリーダムにね、
はいはいはい、
変えていこうということでですね、
はい、
まあ、今回お送りするのは2人なんで、
はい、
片方だけが知っている作品を挙げて、
は
い、でもう片方にその内容を言わせるという。
なるほど、
はい、
結局言うのは知らない方なんですね。
そう、知らない方に任せる。まあでも知ってる方は知ってる方で、まあ知らない人が言ったことをさらにもう火に油を注ぐ感じでもう適当なことを言って、
はい、
言ったり、まあちょっと本来のストーリーに近づけたりと、まあいろんなことを言うわけですよ。
なるほど、
はい、
まあまただいぶフリーダムさが増した感じがしますね。
まあフリーダムですからね。
まあ特にもう知らないことを前提にしちゃってますからね。
はい、そうですね。じゃあ早速、
はい、
やっていきますかね。
じゃあやっていきましょうか。
はい、誰からいきます。
誰からっても2人しかいないですからね。
はい、じゃあ僕が最初にタイトルを紹介するんで、野良美恵さんがストーリーを紹介すると。
まあバッチリですよ、もう。
お、いいね。
もうバッチリですよ。
いいね。はい、僕が、挙げるのはこの作品です。モンテクリスト博。
あー、モンテクリスト博ね。あー、はいはいはい。
おー、知ってるのか。
いや、まあ、モンテクリスト博ですからね。
あー、有名だもんね。
まあまあまあまあまあ。まあ、あれですよね、モンテクリスト博の、立身出世ストーリーみたいな。
あー、うん、そんな感じ、そんな感じ、
う
ん。
まあ、そうですよね。だって、タイトルにもなってるぐらいですからね。
うん。
まあ、時代は、中世ですかね。中世のローマかな、舞台は。
うん、まあそんな感じかな。うん、
ああはいはいはい。
うん、まあまあそこは合ってるよ。うん、
中世ローマでね。
中世ローマで、
うん、一人の村人だったモンテクリスト少年が、
うん、
中央政治の腐敗を見て、
うんうん、
これは俺が政治を正さねばならんと。
ああ、そこで野心を抱いたと。
野心を抱き。それでね、一致の勉強やら裏金やらいろいろあって、
はい、裏金。そこでもう現実的だよね、なんか。
いやいやいや、そうで、このモンテクリスト博っていうストーリーのそのいいところであるもあるんですよ、そこが。そのね、立身出世ストーリーでありながら、 そのやっぱ裏金とかそういう汚い部分も積極的に主人公に使わせていくっていうのが逆に売れたきっかけみたいなね。
まあそうしないとね受けないからね、
うん、はいはいはい。もう最近はねもうその主人正義の主人公がただただ勝ち上がっていくだけのストーリーはもうあんまし売れなくなっちゃってますからね、うん、やっぱ一癖二癖ある方が売れると、
うん、ちょっと下道な方がね受けていいからね、はいはい、うん、
そういうのを考えた結果、うん、そういう裏金とかそういう要素がね盛り込まれて、
はい、もうとりあえず伯爵になるんだよね。
まあそれ伯ってありますからね、
うん、
伯爵になって
なって
伯爵での厳しさをねその第2部で、
ああ第2部があると
第2部で、
はい、
第1部はその立身出世ストーリーなんですよ、はい、その伯爵になるまで、
はい、
彼の生い立ちを追ったストーリーで、
はい、
そこから第2部でね、
はい、
逆に伯爵という地位を維持することの難しさ、
あここからはもう厳しくなっていくと、
はいはいはい、もうちょっとでも気を抜くとねもう周りに裏から攻撃されて、うん、はい、もうすぐ失墜しちゃいますからね、
なんかいろいろつきあんだりとかね、出来上がられてね、はいはいはい、
そうそうそう、うん、そこを、親友のねジェニファーと共に
ジェニファーを
乗り越えていくっていうのが、はい、その第2部の、
お
う、そうこのジェニファーっていうの実は第1部でチラッと出てくるんですよね最初。
少し出てくる、
はい、幼馴染みたいな感じなんですけど、そう第2部になって実はあのジェニファーも、はい、もう中央政府の一員になってたっていう驚きの再会みたいなね、うん、のモンテクリスト博とジェニファーがいかにしてね、うん、その敵からの、まあ、いろんな圧力やら攻撃やらに耐えていくかという、うん、そういったねそこはまあ実際にね感動のシーンもあるんでね読んでいただきたいっていうことですね、うん、
ジェニファーって男女？
ジェニファーは女です。女友達ですね。
ああヒロイン、
ヒロイン、まあヒロインですね。
えその第1部でそのあまり出てないけどいいのそこは、
まあ、そこはまあ第1部はジェニファー以外にやっぱ男友達とかと遊んだりなんなりして、
うん、ボブとかね、
そう、うん、ボブとかねデイビッドとかね、うん、その辺が出てくるんですけど、
うんうん、随分アメリカンだけどね、
うん、まあまあまあまあまあまあ、まあ、うん、そこはねちょっとお茶目な感じでね、アメリカンな名前を使ったっていう、
ちょっと国際化が進んでるっていう、
そうそうそうそう、
架空の中世ヨーロッパ、
そうです、架空の、ね、架空の中世ヨーロッパなんでね、うん、まあそれでまあでも一部ででも大体出てくる人が入れ替わっちゃうんで、もう一部は一部で完結、うん、
はい、
まあ、それはボブもねデビッドもみんなそんな役人になるわけじゃないですか、
うん、やっぱ途中でねちょっとアメリカ恋しくなってね、
はいはいはい、
でアメリカ戻ると、
うん、いやいやいや今はいはいはいってあっさり流しちゃいましたけど、うん、まあまあもういいですボブの話は、うん、はい、
はい、そういう魅力的なストーリーだと、
はい、
はい、2部構成です、
はい
はい、
これ結構言う方大変ですね。
うん、大変だね。
大変だと言ったところで、今度は私、野良抜けがね、はい、タイトルを発表する方なんですけど、
はい、
エスカ&ロジーのアトリエ、黄昏の空の錬金術師ということで、ね。
あ、アトリエシリーズ？
あー、はい、そうですね。まあ、そのアトリエだけじゃないですからね、もう。
まあ、他にもあると。
はい、
あまあ、それも、多分わかるかな、タイトルで。
うん。まあ、なるほど。じゃあ、早速ね。
はい、じゃあ、早速。
語っていただきましょう、う
ん、まあエスカ&ロジーだからエスカとロジーっていう2人の人がいるんですよね。
まあそうですね、
はい、まあ錬金術師なんでしょう。
まあさすがにねタイトル錬金術師でね、はい、サッカー選手とかだったらちょっとあれですからね、
うん、まあ兼ねてるかもね、うん、
ああサッカー選手兼錬金術師、
あそうスポーツ選手、
まあ、そういうシーンありますしね、
かああ空手やってるっていうね、う
ん、空手、あはいはい、はい、
敵に襲われた時にこうバスってやって、ああ空手の練習しといてよかったなっていう、
あやっぱ空手ね、うん、空手、
まあ、多分エスカがね、
はい、
エスカが女性なのかな、うん、女性ということにしておこう、うん、エスカが空手をやってると、
はいはいはい、
はい、アトリエシリーズだからモンスターが出てくるのかな、うん、
まあそうですね、う
ん、魔王クラスのモンスターが出てきてもう空手でバシリアつけて、あ空手習っといてよかったなって、
もう魔王すら空手で倒すという、
ね、そうそうそう素手で倒せるっていう、
それが斬新だったみたいなね、
うん、そうそうそう、で魔王を倒したシーンでアトリエを開くと、
あ魔王を倒してね、
うん、
やっぱ倒した資金でねやっぱお金必要ですからね、アトリエ開くの、
そうそうそう、うん、で、うん、アトリエ開いて、まあ錬金術師だからそこで商売するんだろうね、
まあ錬金術師って名乗っといて錬金術以外のところでね、うん、儲けてたらそれは悲しいですからね、
あまあ実は道場やってるっていうね、
ああ、
う
ん、そっちそっち、まあ確かに空手
兼ねてる、
それは魔王倒せるなら
ね
開きますわ、
で、まあ、ついでにちょっとレンチン術師もやると。
はいはいはい。
で、まあ、ロジーはちょっと、まあ、なんだろうね、腰人脚かなんかかな。うん、
え？
いや、なんか、ついでみたいな、エスカのついでみたいな。
ああ、うん、まあ、確かに後ろについてますしね。
うん、そうそう、あんまり目立たないんじゃないのかな、こいつ。うん、
まあ、そうですね、あんましね、うん、お話の中でも、目立たないですね。
うん。うん、その後は、ちょっと変な客が来て、はい、こういう、賢者の石を作ってくれないかみたいな。
ああ、まあね、錬金術って来たら賢者の石みたいなのもありますから
ね。うん、はい。で、そこで、こう、賢者の石を作ろうとシックハックするわけですよ。はい、はい。エスカーが。まあ、ロジは知らないんですけど。
はい、ああ、まあ、ロジは置いといてエスカーシックハックすると。
うん、まあ、家で寝てんじゃないのかな。
うん、まあ、ロジは家で寝てるけど、エスカーシックハック。
そうそうそう。うん。で、そのうちにちょっと国家間の陰謀にちょっと気づくっていう。
はいはいはい。
実は倒してたと思ってた魔王がちょっと復活する、
ね。ああ、ありがちなやつ。
って、そうそうそうそうそう。
でも、黄昏の空の錬金術師ですけど、黄昏か今のところ一個も出てないの。
黄昏か。そうだね、黄昏かも。あ、まあ、黄昏は、どっかで回収されるんじゃないかな。2周目で回収される、2周目。
ああ、まあね。まあ、ほんと最近の RPG にありがちですから、2周目でやっと回収
ってやつ。2周目でやっクリアしたらちょっと黄昏の空が出てくると、そこそ
の
ステージが出てきて、
黄昏の空
ステージ、裏ボス魔王バージョン2みたいな感じ
で、バージョン2。そうそう、裏ボス手抜きですね。
なんか空手できるようになった
。ああ、魔王も空手を覚えてきた。
ちょっとエスカに対抗しないといけないから。
そうですね、
うん、やっぱちょっと空手には空手で対抗しないとどうしようもないからね。
そうですね、やっぱ空手に勝てるのは空手だけですから。
うん、うん、そう。で、実はその魔王バージョン 2.0 は、
はい、
実はエスカのその空手の道場の教え子だったみたいなね。
ああ、うん、実は。
実はもう他のやつに変装して、
はいはいはい。
空手を身につけてたんだよ、みたいなね。俺だって必死に練習したんだよ、みたいなね。
はい。
うん。魔王の活躍も見られますよっていう、敵にもね、注目をしたという、
ああ、素晴らしい。新感覚なね。
はい。作品となっております。
はい、
はい、というわけで、
はい、
一応ね紹介終わりましたけど、
いやー、また完璧な紹介をしてしまいましたね、
はい、というわけで、まあ、答え合わせはエンディングにでもさらっとしますかね。
そうですね、
はい、はい、エンディングです。
はい、
はい、じゃあ早速答え合わせいきます。
そうですね、
まず、はい、モンテクリスタックなんですけど、
はい、
まあ、リスン出世は合ってるんですけどね。
やった。
でもこれ根本はね復讐劇なんですよ。そう、出世 と、
はい、
結婚の機会を、
はい、
こう同時にチャンスが巡ってくるんですけども、
はい、
もう親友とかいろんな人に騙されて、
あ、
島流しにされた主人公が、
あら、
ま
あ、
そこから脱獄して、まあ、はい、いろんな手段使って伯爵の位を得て、でその自分を騙した人たちをに復讐をするという、そういうストーリーになっております。
なんか大体合ってません。
大体、うん、とりあえずね、アメリカも出てこないね。
あ、はい。
まあ完璧に騙したのは俺だけど。
はい。まあね、こちらの、まあ、エスカー&ロジーのアトリエっていうのは、
はい、
先ほど言ったようにそのアトリエシリーズと呼ばれる RPG なんですけど、
はい、
どっちかっていうと、はい、エスカちゃんよりロジーくんの方が活躍します。
マジで。
これ都市銀着じゃないです。
くっそ。
むしろこっちの方が主人公みたいなとこありますから、ね。
あ、そうなんだ。
まあ、一応選べるんですよね、主人公。
あ、ダブルだった
んだ。ダブルなんですけど、うん、まあ話の構成的には、うん、このロジーくんの方が活躍するん
です。で、空手は、
空手はないです。
あ、ないのか。
空手はないです。
で、魔王は、
魔王はいないです。
あ、いないの。
うん、はい。
まあ、でも多分ね、ダウンロードコンテンツで出てくるんじゃないかな。
空手。空手、
空手追加コンテンツ、空手
絶対出てこないです。
ですよね、
絶対出てこないです。
え、というわけで、まあ、以上で茶番は終わりです。
はい、
15分間の茶番をお送りしたのは私テプラと
ノラミケでした。
はい、バイバーイ。
バイバイ。